いつの時代でもそうですが、世の中は権力闘争の連続と言えるかもしれません。皆さんの職場や関わってらっしゃる組織や団体の中でも、それに巻き込まれたり、その暴力の中に傷ついている一人一人があることをも思います。さまざまな形での権力闘争がなされる中、動乱の時代と言われる時があります。権力者が次々と入れ替わるような時代でもあります。それに対して、太平の世という時は、穏やかで、ある権力者が長い政権を維持しているような状況を指しているわけです。私どもの新約聖書、主イエス・キリストがこの地上に歩まれ、十字架に死に、よみがえられ、新しい教会が誕生していくこの時代は、ローマという国が大転換をしている時代でありました。かつてローマは元老院が治める共和制と言われる政治体制でありました。そこから実質的に皇帝が独裁的に支配する、いわゆる帝制へと大きく変化していった時であります。その時のローマの中での権力闘争は、それは凄まじく、かつ後の時代から見ればそれは大変、ある意味ではドラマチックで面白いとも言えます。多くの歴史家たちが学問的にも、あるいは読み物としても、丹念にこの歴史を調べ、書物にしてくれています。事実は小説よりもきなり、などとも申します。塩野七海さんのローマ人への物語という大作がありますが、あれは歴史小説と称しておられますけれども、まさにその最たるものでありましょう。私たちが今読んでいます新約聖書も、まさにそのローマの激変の時代の影響下にあるわけです。そして今日のところで登場してくるヘロデという人も、ユダヤという小さな国でありますが、面積にしたら九州ぐらいです。その小さな国でありますが、その中での権力闘争が繰り広げられていく中で、小さな王様になったと言えるでしょう。ヘロデ家というファミリー、その大元になるのは、なんといっても悪名名高きヘロデ大王と言われる人物でありましょう。私たちは毎年クリスマスに、救い主としてお生まれになった幼子主イエスの命を狙った悪役として、悪しき王として、世界中でその名が語られていきます。その後継者、弟子たちも同じヘロデという名を受け継ぐのでありますが、息子たちの名前、 ヘロデという名前と区別するために、このいわばお父さんの初代になるようなヘロデをヘロデ大王と、ややこう漫画チックな表現でありますが、ヘロデ大王って大をつけるのです。今日のルカ9章のところに登場してくるヘロデは、そのあのクリスマスの悪名名高きヘロデ大王の息子、ヘロデ・アンティパスという人のことであります。他にもいっぱいいるんです。ヘロデ・フィリポスとかですね。で、こういう聖書には、何人もヘロデが出てくる、来て回りますので、ただヘロデとして出てくると見分けがつかないのであります。少し遡ってもう一度このお父さんのヘロデ大王に戻りますが、もともとは生粋のユダヤ人ではありませんでした。ユダヤの南の方に位置するイドマヤというところの出身で、もともとは将軍の息子であったんです。将軍の息子であった。英才教育を受けまして、めきめきと頭角を現し、あの当時のユリウス・カエサルやアントニウスやオクタビアヌスや、私たちがあの世界史で学ぶローマの凄まじいこの権力闘争をしているそうそうたる人々がこうやり合っている中で、若き日のヘロデ大王は見事にこのローマの政権の中で一番生き残りそうな強い人についていくんです。ところが、それは思うようにいかない。アントニウスという人についていたんですが、アントニウスは敗れていくわけです。そうすると、立ちどころにこの若きヘロデ、元ヘロデ大王は、オクタビアヌスという人に鞍替えしていくんです。まあ見事です。その権力を見抜いて、あちらからこちらへ、こちらからあちらへと。このヘロデ大王は大変有能な政治家であり、起業家でもあったと思います。最晩年は、自分が暗殺されることを恐れて、誰も信用できなくなります。もちろん自分のこの権力を築いていくために都合の悪い者たちを次々と粛清して殺してきましたから、いつ仕返されるかわからないというのは当然のことですが、主に毒殺されることを恐れた。そして、もう本当に最晩年にはですね、一種の強迫神経症のようになって、誰も信用できなくなり、最も身近な家族さえも、自分の息子たちさえも反逆罪で処刑していったんです。そういう中であのクリスマスの東方の博士たちが来訪し、新たな王が誕生したなどと聞かされるものですから、もういても立ってもいられない。対策としてベツレヘム一帯の幼児を虐殺を命じる。紀元前4年にこのヘロデ大王は亡くなってきました。当然後継者争いが起こるわけですが、ローマ帝国の方では、特定の息子に後を継がせるのではなく、実はヘロデ大王自身が遺言を残してまして、このユダヤの王国を3人の息子に分けて与えようとしていた。今日のヘロデ・アンティパスという人は、息子は、イエス様が主に活動された北のガリレア地方と、それからガリレア湖から右斜め上、今の私たちで言うとゴラン高原のあたりでありますけれども、ベレアとかペレアと言われる地域の領主となったんです。 この時代のことを書き残しているヨセフスという歴史家が、このヘロデ・アンティパスという人物についてこう言います。彼は平穏を愛する者だと。要するに静かな生活に満足してるって言うんです。お父さんのように政治家としてどんどん上を目指して、最も有利な道を選び抜いて突き進んでいくタイプではなかった。確かにそうでしょう。しかしこのヘロデ・アンティパス、この息子、どちらかというと軽率な面があった。彼は、当たり前のことですけど、政略結婚をたくさんするんです。ね。政略結婚。このユダヤの国のもっと南の方ですが、ナバテヤという国があったんです。ナバテヤ王国。このヘロデ・アンティパスは、このナバテヤという国の王様のお姫様を、妃に迎えていたんです。政略結婚で。ところが、自分の兄弟のフェリポという、まあ、異母兄弟ですけど、その奥さんに、惚れてしまったのか、捕まってしまったのか。ナバテヤ国の王女を妃としていながら、自分の兄弟の妻を自らのものとしようとした。ヘロディアというその女性なんですが、彼女と一緒になっていくんです。これは当然ユダヤの立法では禁じられていることでありました。ですから、主イエス・キリストの先駆者として活躍した洗礼者ヨハネは、このヘロデ・アンティパスに対して、それは間違ってるってはっきり言ったわけです。まあ、そこまでズケズケという人は、権力者に対してそこまで言える人ってそうそういませんから。この洗礼者ヨハネはある意味では本当の自由人ですね。言えちゃうんです。言われたら都合が悪いわけです。ですから、このヘロデ・アンティパスは洗礼者ヨハネを捕まえて牢獄に入れていく。挙句の果てにはこのヘロディアの策にはまって、この洗礼者ヨハネの首をはねることまでしていく。で、こんなことをするもんですから、お妃であったナバテヤ王の王女様はですね、結局実家に逃げて帰っちゃうわけです。後日、この実家のナバテヤ王は怒るわけです。何をやってんだと。で、戦争になるわけです。ナバテヤ王の国がですね、この、ヘロデ・アンティパスに対して攻撃を仕掛けてきて、内戦状態が起こりそうになるわけです。まあ、自分で撒いた種ですからね。でこの争いの内戦状態の戦争状態になったときに結局どうなったかというと、このヘロデ・アンティパスは負けるんです。惨敗。さあどうなるでしょう。彼はローマに泣きつく。なんて言ったって後ろ盾はローマですから。ローマに泣きつくんです。そしてなんとかそれでこのナバテア王国との問題を収束していきました。なんとも情けない話ではありませんか。異母兄弟の妻を横取りした形でありますが、まあ、大恋愛の末なのか何なのか。そのヘロディアという女性によって洗礼者ヨハネは首をはねられ、実はその後最終的にですね、このヘロデ・アンティパスに破滅をもたらしていくんですのは、実はこの妻のヘロディアなんです。そこまでして一緒になったんですよ。でも、ヘロディアのお兄さんって人が、このヘロデ・アンティパスとぶつかりまして、結局ローマの皇帝にですね、二人とも直訴していくわけです。ところが、このヘロディアのお兄ちゃんの方が、 このヘロデ・アンティパスはこっそり武器を隠してます。大量の武器を隠してます。どっかで聞いたことありますね、そういうのね。大量の武器を隠し持ってます言って、訴えるわけです。でローマ皇帝はそれを聞いて正して、でおそらくそれは事実だったんでしょう。結局このヘロデ・アンティパスは失脚するんです。でどうなったかというと追放ですよ。流刑地に追放されるわけです。でこの奥さんのこの、ヘロディアはですね、まあ、最後ご主人旦那であるこのヘロデ・アンティパスと共にですね流刑地に行くことを自ら望み、そこで二人ともその生涯を閉じたと言われているのです。こういう人生を歩んだ今日のヘロデでありますが、息子ヘロデ、彼の目にはこの今日のこの時点でナザレのイエスというこの人物はわけのわからない人物であったようです。だから今日のところでは戸惑ったと書いてある。このナザレのイエスという人物は当時の熱心党と言われるようなローマ帝国に対するいわゆる武力闘争していく抵抗運動をするような政治的危険分子ではないようだ。政治的な危険分子ではどうもなさそうだ。そして自分が首をはねたあの洗礼者ヨハネのように自分の結婚に関わる問題を指摘し追及してくるあの洗礼者ヨハネのようなこともしていない。そうですね、シュエスはこのヘロデに対して直接物申していることはないわけです。だからヘロデはいわゆる自分のプライベートな問題をこうずけずけと言ってくるあの洗礼者ヨハネのような第二のヨハネのようにナザレのイエスが言ってきてるか言ってないわけです。このナザレのイエスがやっていることといえば神の国は到来したと言いふらし、そして病人を片っ端から癒している。弟子たちを派遣したようだが弟子たちにやらせているのも同じであった。神の国が来た。病人を癒す。一体このナザレのイエスってのは何を目指してんだ。さっぱりわかんない。しかし、見過ごしにできないほどの人が群れ集まってきているのは事実。たくさんの人が群れ集まってくるというのは政治家にとったら見過ごしにできないことなんです。政治を動かそうとするなら人を動員するんですよ。たくさんの人を集めていくことによってその力を発揮することができる。あのナザレのイエスの周りには山ほど人が集まってきているではないか。これは見過ごしにできない。気になる。でも、一体何をしようとしているか、わけがわからない。ですから、恐れているわけではなく、相手を把握できない、掌握できないで、当惑しているのです。このヘロデ・アンティパスという人物は、父ヘロデ大王の後、兄弟の中では一番末の方になるんですが、実はお父さんが亡くなるときに、直前にですよ、ヘロデ大王は自分の後継者としてこのヘロデ・アンティパスを実は指名していたんです。遺書に書いてたんです。ところが死ぬ直前になってお兄さんに名前が書き換えられてしまうんです。彼は多分自分が次のユダヤの王になると思ってたでしょう。でもそれがひっくり返ってしまった。そして結果的には国が三分割されて北の方の、ね、辺境の地と言われたガリレアとか、さらにはもっと北のペリアとか、 そういうところにを割り当てられてくるわけです。言うなれば、彼は王様になり損ねた人間です。父ヘロデ大王ほど政治的野心を持って動ける人ではなかったということでありましょうか。しかし、それでも、ガリレアとベレアの領主に収まり、それなりに一国一城の主となったわけです。彼は、ローマ皇帝ティベリウスの名前を、いただいたティベリアという町をガリレア湖の湖畔に作ったりもする。ですから、それなりに政治活動をしているんです。このヘロデ・アンティパスはやりたいように生きていた。兄弟の妻を奪うようなことをして、この人は倫理観のない人間なんだ。我々は短絡的にレッテルを貼ってはいけない。当時のローマ世界の権力者として、この権力闘争の中ではこういうことは日常茶飯事。特別なことではありません。自分の人生を自分なりに、ローマという圧倒的な権力のご機嫌を伺いながら、それなりにヘロデ・アンティパスは生きていた。結婚のことで文句を言うヨハネは首をはねてやった。それだけのこと。ヘロデが内面で悩んでいたり葛藤していたり迷っているなど、微塵も見えません。この後13章のところに行きますと、都エルサレムに向かおうとする主イエスに向かってですね、ファリサイ派の人がやってきて言うんです。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。ヘロデがあなたを殺そうとしています。ファリサイ派の人が言うんですよ。イエス様と一番ぶつかった。他の福音書には載ってないんです。ルカだけです。なんだ。ヘロデ殺す気か。イエス様を。そうだったんです。やはり目障りだったんでしょう。消し去る命令を出す。しかし、この後、シエスがついに捕らえられて、ローマ総督ピラトから、このヘロデのもとにシエスがたまたまエルサレムにいたもんですから、おお、あのナザレのイエスって、おお、ナザレってガリレアだろう。ガリレアって言えばヘロデの領地だと。ね、ちょうど今エルサレムにいるんなら、ヘロデにとりあえず送ってこいという話で、シエスはヘロデのところに送り出されていく。そして、ヘロデからも尋問を受ける。ヘロデはこの噂に聞いた男とついに相まみえることができてですね、何かやってくれんじゃないか。奇跡を期待したわけですね。でも、イエス様は、沈黙しっぱなし。何にも答えようとしない。もう最後にはこのヘロデはですね、兵士たちと一緒に、このイエス様をあざけり、侮辱した挙句に、派手な衣を着せてピラトに送り返したというんです。今日のこのヘロデがやってることはそういうことなんです。つまり、何を言いたいかというと、ヘロデの内面というのは何にも悩んでもいなければ、葛藤もない。自分の世界で完結している。ナザレのイエスというこの噂の男と出会ってもですね、うんともすんとも言わなくて、最後は馬鹿にしてですね、返してやる。ヘロデの内面。何にも彼は困ってもいない。悩んでもいない。この理解不能なナザレのイエスというものをいたぶって、あざけって喜んでいるんです。しかし今日のところで、まだ初期段階では、当惑したとあり、噂の首をはねたヨハネが蘇ったってみんなが言ってるけど、いやそんなことはない。俺があいつの首をはねたと言ってるし。そして、その人物に会ってみたいと思ったとある。主イエスの存在やその福音というものは、実はこのヘロデを見ていくと、聞く人を当惑させ、落ち着かなくさせていくのです。 一国一城の主、王様となって、自分の人生これでいいんだと思っている人間にとって、福音というものは、イエス・キリストという存在そのものは、本来的な意味である良い知らせなどではなかったってことです。わけがわからない、よく理解できないもの、把握できないもの、つかみ取りにくいものとして、時に気持ち悪くなり、いや、腹立たしくさえなってくる。今日のところは、シエスも登場しません。シエスの言葉も一言も出てこない。あるのはこのヘロデのみです。今日のこのたった三節の御言葉で、どこに福音があると言えるんでしょうか。鍵は、ヘロデがユダヤの王になり損ねたけれども、領主として、権力者として、何の内面的な問題や葛藤もなく福音に触れても何も感じず、イエスという人物に関しては訳がわからないというところであります。自己充足している人間。もちろん、このヘロデ・アンティパスも個別の悩みや抱えている問題はあったでしょうけれども、自分の内面的な生き方とか自分の存在に対する葛藤もなければ悩みもない人間として、私たちの前にこのヘロデは鏡のようになって立ってくれているわけです。現代の私たちも実は一人一人王様、自分の人生の王様になっている。ここのヘロデのような権力を、この世の権力を手にしているわけではない。しかしヘロデがローマ帝国のもっと強い権力に翻弄されながらも、自分の領地で絶対的な権力者として振る舞っていたように、私たちもこの現代にあって、やはり世の潮流に流される。会社勤めしていれば会社という組織の中のパワーバランスやパワハラに痛めつけられたりしながら、あるいはもっと大きな世の中で経済が低迷し、あるいは戦争状態に突入し、税金は上がり、懐は寂しくなる。いろんなこの世の潮流はドワーッと流れていくわけです。もう私たちはそれに逆らいようがなく、それに飲み込まれているのが現実。あのヘロデ・アンティパスもローマ帝国という圧倒的な権力の前に逆らえないわけですから、同じですよ。で、そういう大きなもみくちゃにされるような流れの中に身を置きながらも、それでもです、それでも私たちは小さな王国を築いていくんです。例えばその小さな王国というのは、自分の家庭において王国を築く。小さくて弱い子供たちに対して、圧倒的な権力者として、しつけの名目でその権力を振るう。そして、それでいいのだとする。あるいはいろんな組織に属しながら、そのパワーバランスを見ながら、自分なりの権力を行使できる小さな世界を確保する。そのような社会的な中だけの王国ではもちろんありません。もっと深く掘り下げていくならば、根源的には、自分というものの人生の王だと自分が思っているわけです。自分は自分の人生の王である。王なんていう言葉は使わないんです。王などというのは縁遠いんです。我々には。しかし、最終的な決定権を持つ者、権力者として自分がある。自分の人生は自分で決めるんだ。これは決して人に明け渡したりはしない。 まあ、世の中で生きていくためには上の人やいろんな力ある人の言うことを聞かざるを得ないことがあるかもしれないけど、自分の内心は自分で確保し、守るんだっていう、でもその王様はもしかしたら裸の王様になっているのではないか。聖書の言葉、福音と言われるものは、自分の人生これでいいんだとしているのに、この福音とやらを聞いてしまうと落ち着かなくなる。馬鹿にされているのか、あるいは憐れまれているのか。人を馬鹿にするな。お前などの憐れみや憐憫などいらない。そうやってだんだん腹が立ってくる。でもそれは福音が秘められたる小さな王様をあぶり出してきているからではないだろうか。だから福音は最初から良い知らせなんかにはならない。嫌なもの、つまずきにさえなる。しかし時にこのわけのわからないイエスという人物にやっぱりどっかで会ってみたいとも思うわけです。それは興味本位とも言える。しかしそれが新しい出会いになるかもしれないんです。その出会いは、王とされたイエスという名の方が黙って十字架にかけられていくのを目の当たりにすることになるでありましょう。王というのは最高権力者であります。権力は力であります。王には力がある。神の国は近づいたという福音。その福音は、その王国を治める方が、メシアであり救い主であるんだというんです。それが、ナザレのイエスというお方だという。主イエスこそが、まことの王であるというわけです。しかし、十字架を目の当たりにして、あのどこに王としての力が発揮されていると言えるのか。どう見たって王などとは言えない。惨めに、無抵抗に殺されていくだけではないか。まことの王であること、それは、もしも十字架で終わっていたならば、おそらくいつまでも見出すことはできなかったでしょう。しかし復活という事態に直面してついに気づかされていくのです。その支配は、その統治は、その力が発揮されるのは、実はあの無力に無抵抗に死んでいったあの十字架に発揮されている。それはその王国に入れようとして、罪の縄目より解き放ち、十字架による全く許しを与えることにおいて、そのとてつもない力が発揮された。病気を治したり、海の上を歩いたりするのは、あくまでもその究極の王としての力が発揮されていく十字架を指し示しているだけでありました。この王なるお方が復活して今も生きていたもうお方として、この現代においても私たち一人一人の人生の中で不思議な出会い方で出会わせていただき、その御国王国へと招かれていく。今日のヘロデの姿はまだ十字架にまでたどり着いていないわけですが、彼は復活の主に出会って気づかされていくために、ここに私たちのために鏡のようになっているのです。その鏡に小さな王様となっている自分をもしも見出すならば幸いであります。そこで見えてくる小さな王様がさらに裸の王様であるなら、どうしましょう。服が 用意されている。急いでその服を着ましょう。そのお方は自らを羽織るように、キリストを着るようにご自身を差し出してきている。恥ずかしくて身も体もこうやって覆ってしまいそうな中に、このお方はまるでマントのようですよね。全身をそーっと覆ってくれるように、キリストを着なさいと言ってかけてくれるわけです。このお方は自らを羽織るようにご自身を差し出してくる。それは悔い改めて十字架の許しをいただくこと、復活の命を頂戴すること。今日のこのヘロデの戸惑いという御言葉は、鏡となって私たち自身を映し出すだけでは実はありません。十字架を映し出し、復活の主なるイエスを衣として身にまとい、この王が十字架によって私たちを許して、あの御国に入れてくれると約束してくださる。そのキリストを実は、この戸惑うヘロデが反射して映し出しているのではないでしょうか。このお方によって、この王によって、御国の民としてくださる。だから私たちはその目標に向かって、今与えられている持ち場でキリストこそ王だ、別な言い方をすればキリスト主権を自分の中心軸にいただいて、恐れなくていいものを恐れることなく、知恵と力を尽くし、この主なる王なる方に喜ばれるように歩んでいきたい、そう願います。